デスラジオ2021年1月19日エピソード73。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、ではエピソード73、キャットさん、はい、お願いします。
はい、ちょっと想像してもらいたいんですけども、長い長い森の中の一本道をあなたが車を運転しているとします。すると前方に真っ赤な人間が現れました。その人間は両手を上にしてくねくねしています。近づくにつれてよく見てみると、それは裸の少女でした。天に向けられた両腕は途中から切断されてちぎれていました。切り株状態の両腕から血が全身を伝って流れ、少女を真っ赤に染めていました。さあ、これは階段ではありません。やべえ、お化け見ちゃったよ、逃げようとか、くねくねって白じゃなかったっけ、見たら死んじゃう、逃げようとか思った人がいるかもしれませんが、これは痛ましい姿になっても必死に生き延びようとするマリー・ヴィンセントでした。なんとか助けを求めようとする彼女のそばを何台もの車が通り過ぎました。みんな彼女をお化けだとか見た目が怖いから関わりたくないと思ったのでしょう。森で血だらけの少女を見つけたら、あなたなら助けますか、ということで今回はサバイバーの話です。
はい、
はい、なんかこういうことが後々怪談になるんだなとはちょっと思ったんですけど、これを見かけて通り過ぎた人が、
はい、まあ一番有名なのはね、あの階段なんですけれども、なんか幽霊トンネルの近くで少女が出てくるとか言ってね、車に乗せてくれとか言ってきたんだけど、うん、みんな見捨ててったら宮崎ともに殺された女の子だったっていうね、
そう、
ここら辺まで逃げてきたんだけどっていう、そういう話はありましたけど、
はい、まさにそれですね。まあでもこの子はサバイバルするので生き延びるので、ちょっと聞いてください。はい、マリー・ヴィンセント15歳は運悪く、キチガイ男、ロンレンス・シングルトンに出会ってしまい、ひどいことをされますが、彼女は必死で生き延びました。1978年、当時15歳だったマリー・ヴィンセントは、アメリカ・カリフォルニア州にて祖父の家へ行くためにヒッチハイクをしていました。若い女の子がヒッチハイクをしている時点で、すでに死亡フラグ立ったと思われるかもしれませんが、まあ当時のアメリカの若者の間でヒッチハイクは結構日常だったんですよね。マリーを拾ったのはオーバーオールを着てバンを運転する中年のローレンス・シングルトンという男でした。実はこっちのオーバーオールっていうところが死亡フラグなんでしょう。ホラー映画で言うとそうですよね。そうじゃないですか。
まあでもオーバーオールって普通田舎者のイメージしかないけどね。
うん、でも怖い。ホラー映画によく出てくる。ちょっと
太った、まあ、殺す側でも出てきますよね、
はい、
殺される側でも殺す側でも出てきますけどね、オーバーオール感は、はい、
うん、でまあ、冗談なんですけど、マリーのそばには一緒にヒッチハイクをしようとしていた若者が2人いたのですが、男は1人しか乗せられないと言いました。2人は乗らない方がいいよとマリーに注意しましたが、マリーは一日中歩いて疲れていたので乗ってしまったんですね。そしてバンの中で眠ってしまったのです。目が覚めた時には行きたい方向とは違う方向に向かっていることに気づきました。シングルトンに問いただすと、ああごめん間違っちゃったと言い、尿意を催したと言い始め、森のそばでバンを止め、森の中に勝手に入っていきました。仕方なくマリーも車を降り、靴紐を結び直すためにしゃがみ込みました。そこでシングルトンは両手で持つタイプの大きな金槌を彼女の後頭部に打ち下ろし、ノックダウンさせ、そのまま一晩中レイプしました。助けて、逃がして、と必死に頼むマリーに、じゃあ自由にしてやるよ、と言うと、手斧で彼女の両腕を切り落としたんです。マリーは叫び、そのうち力なく倒れ込みました。シングルトンは彼女が死んだか、死んでなくてもじきに死ぬだろうと見て、裸で流血し続ける彼女を9メートルの高さのある崖へと突き落としました。悲惨な状態ですが、マリーはまだ生きていました。ここからが 彼女のすごいところなんです。普通の15歳の女の子だったら、もうパニックで泣きながら弱って、まあ、最悪そのまま死んでしまうと思うんですが、彼女は負けませんでした。ぬかるみに両腕の切断面をこすりつけました。ぬかるみが乾き、土になることで出血を止めるためでした。そして、激しく痛む両腕を、手や腕は、指はもうないのに、なんとか9メートルの崖を自力で登ったのです。そして、その場から約5キロ歩き、何回も車がスルーしていくんですけれども、出くわしたカップルが運転していた車が、ついに止まってくれて、その二人によって病院へと運び込まれました。事件から6ヶ月後、マリー・ヴィンセントは裁判で再びシングルトンの顔を見ました。彼女の告白が彼の有罪を決定付けました。シングルトンは14年間の禁錮刑になりました。裁判長は納得がいってなくて、可能ならば終身刑にしてやりたかったと語っています。で、マリーは裁判で約2億5000万円を勝ったのですが、シングルトンが無職で、所持金が200ドルほどだったため、集金することができませんでした。政府側からマリーに援助の手が差し伸べられることはなく、彼女は義手を買うのにも大変苦労しました。シングルトンは全米から大いに嫌われる存在になりました。さらにはシングルトンは刑務所の中では真面目だったため、たったの8年後に仮釈放されました。どこの町の人々も自分たちの町にシングルトンが住むのを嫌がり、各地でデモが起こり、武装した市民に取り囲まれたりしました。シングルトンは各地を転々とし、あるアパートの周りには400人ものプロテスターが集まったため、警察は彼に防弾ベストを着せて移動させなければなりませんでした。最終的にジョージ・デューク・メジアンという政治家により、仮釈放の1年間はサンクエンティンという町のトレイラーに住むことになりました。マリー・ヴィンセントは両腕に義手をつけ、アーティストになりました。確か絵を描いてたと思うんですけど。彼女を筆頭に、拷問を伴う殺人未遂に対する罪を重くするための運動が広まり、後にシングルトン法という刑期が25年から終身刑という長さに変わりました。まあ、ちょっとここで犯罪者の名前使うんだなって思ったんですけど。1990年に釈放されたシングルトンは生まれ故郷のフロリダに帰りました。その年に10ドルの使い捨てカメラを盗んだ罪で60日間、同じ年の冬に3ドルの帽子を盗んだ罪で2年間服役しました。97年春、近所の住民からシングルトンが女性を殺したと通報がありました。警察が彼の家に駆けつけると、3児の母であり、売春婦であったロクサーヌ・ヘイエスが上半身をめった刺しにされて死んでいました。そばには血だらけで、チンコにコンドームをつけたままのシングルトンが立っていました。はって感じなんですけど。この裁判にもマリー・ヴィンセントは駆けつけ参戦しました。結果、シングルトンには死刑が言い渡されました。シングルトンは2001年、刑務所病院で癌によりくたばっています。
ちょっとすごく残酷な事件というか、人を殺すよりもさ、人をなんか半身不随というか、不具者にしちゃうっていうのが、ちょっとひどいなっていうね。
そうでしょう。だって腕を見るたびに思い出しますよね。で、彼女、マリーは、後に二人子供を設けるんですけど、その子の手を繋いだりとかもできないわけなんでしょう。
ああ。
なんか、で、交通事故とかで腕を失うってことあるかもしれないけど、
うん、
もう、誰かに、しかも知らないおっさんに切り落とされるなんて、本当にひどいと思います。
そうですね。
うん。かわいそうでしょ？
まあね、しかも、その、刑は、緩かったわけですよね。
緩かった。で、しかもちょっと尾上が入ってるんですけど、
そうなの？
出てきた間に人殺してますからね。で、結局死刑。
いや、でも尾上松は無罪を勝ち取ったからね。あ、それしかちょっと違うけどね。まあ、ね明らかにもう刑を受けてるわけじゃないですか。
そうですね。
尾上松の残酷さは。
でも最初からぶち込んどけよって思いません？
いや、ぶち込まれたんでしょ、でも、この人。
うん、でも、ぶち出されたから。
でも、その、死刑にはならなかったってことでしょ？
そう、最初の、両で切った、殺味だからね、うん。殺してないし。
そうだね。いやー。う
ん、でも、死んでてもおかしくないでしょ、これ。
ねえ。
うん。
確実に殺意のある。
そうなんです。確実に殺意のある殺人未遂です。
事件。殺人未遂だよね、うん、これは。これは何、殺人未遂で起訴されたのかね、それとも暴行っていうか、強盗。
いや、殺人未遂だと思うんですけど。
アメリカの殺人未遂はじゃあそんなに重くないっていうことなんだね。日常茶飯事で起こってるからか。
わかんないです。この場合は結構軽い。
でも、両手をちょん切られたから残酷だっていうことで、新たな刑ができたんでしょ？刑罰が。
そうですね。拷問とかして、こんな風にした場合はもっと長く入れようという、活動を、まあ、彼女を筆頭にやって、それは変わったみたいですね。
ああ、でもまあ、それはいいことですね。それまでなかったのかな？
それまで軽かったんだと思う。だからこの事件の前は。しかも仮釈放の時に、犯罪者にすごい手厚いんですよね。なんか、家を用意したりとか。
あ、そうなんだ。
だって無職でお金もないのに、この人は、その、トレーラーを用意したりとか、とりあえずここに住めっていう場所を用意したりするんですけど、逆に被害者のマリーには、義手を買うとか、うん、そういうことがされなかったので、結構みんな怒ってるんですよね。
ああ、そうなんだ。まあ、それでも日本でもそういう感じだよね。日本も刑務所に入った人とかってさ、うん、職業斡旋とかちゃんとあるんだよね。家とかも斡旋してくれたり。
うん。
だから、世界中というか、ある種の人権が強い思考の国は、殺された人よりも殺した人の方に手厚く何かをするのかもしれない。
そうですね。まあ、死んじゃってた場合はどうしようもないっていうところがありますけどね。
まあだから泣き寝入りなんだよね、やられた側ってね。
うん。
その人権側からを見るとさ、死んだ以上はもうしょうがないとかさ、生きてる方に意味があるとかさ、なんかこう、犯罪者寄りなところが結構あるという。
まあそうですね。どんな犯罪者でも人間だから、虫けらみたいには扱えないっていう。
あとやっぱりその欠けてる人たちを更生させることに意味があるって多分みんな考えちゃってるのかなという気はするけど、よくさ、ジジイとかババアがさ、昔のが子供の頃は店で万引きとかみんなするもんだとかって言うけどさ、それをしなくなって更生するんだっていう風に言うんだけど、うん、いやそれはそうだけどさ、しないやつもいるわけじゃん。
そう。
そっち側を見ないんだっていう。
しないよ、普通。するわけないじゃん。
そう。必ずね、それね、そういうのってね、その悪い頃も、うん、俺も昔は悪いことやったもんだとかって言うけど、悪いことしないやつの方が多いんだから、
そう。
だから悪いことするやつを応援するようなこの物言いって何なんだろうってちょっと
思うところがあるんですね。わかりますね。怖いですよね、その考え。
いや、だからそれはさ、もう、しょうもないやつらなんですよ。しょうもない奴らがね、うん、思考停止した状態で現代の感性についてこれずに昔話をしちゃうからちょっと齟齬があって、ちょっとね、なんかもうそういう人ばっかだからさ、なんかこれから変わっていけばいいなと思いますけどね、
うん、
はい。
じゃあちょっと余談なんですけど、ミッドサマー見ましたか？
あ、ミッドサマー見ましたよ、はい。
あのね、血の輪っていう処刑法があるんですよ、ブラッドイーグル。あ、知ってますか？おー、話が早い。
納屋で殺された彼だよね。
そうです、そうです。あれ血のわしだったんだなっていう。
そうだよ。いや、あれはめっちゃ有名じゃないですか。見てすぐわかるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
そう、痛い拷問でしょ、あれ。
そうそうそう。ちょっと拷問を見てて、血のわし、まあ、知らない人に言うと、スカンジナビアのバイキングの間で行われた儀式的な処刑法。犠牲者をうつ伏せに寝かせ、生きたまま刃物で除骨を脊髄から切り離し、除骨を外側に折り、肺を体外に引きずり出して、翼のように広げるっていう。
そうですね。
まあ、それがわしの翼ということ ですね。痛そうでしょうね。
そうですね。
まあ、しかもスカンジナビアバイキングのシンボル。
はい。拷問って基本的にゆっくり殺すっていうことだからね。
痛いのはしょうがない。
だから長時間苦しませさせられることが拷問師の誉れだから。
はい。
それでアートにしていくっていうことだよね、拷問ってね。だから中世の拷問、まあ一番キリスト教徒が拷問しまくって腕を上げていったんだけど、だからスカンジナビアの拷問は、血の足はちょっと荒いんだよね。その器具を使わないで。いや、死なないんだけど、器具を使わないから、環境によって死んじゃうじゃん。一番いい拷問は、だから、生かさず殺さずで、ゆっくり死んでいくってやつだから、だから多分、拷問はあんまりメジャーになれなかったんだよね。
見た目のインパクトはかっこいいというか。
かっこいいけどね。
デスメタルのジャケ感ある。
あんまり知らないじゃないですか、みんな。はい、我々の中でメジャーなのは、ほら、ファラリスの王子とかさ、かっこいいわけですよ。
はい、
車引きだっけ、輪っかにくっつけてさ、ゴロゴロ転がしたりとか、
馬に引くやつとか、
まあまあそういうのもあるね、まあ日本でもなんか牛引きの系とか言って手足バラバラにするやつはあったけど、ヨーロッパは馬なんだよね、日本は牛だったけど、まあまあ似たようなもんですよ。あと映画で昔あったカランバっていう映画だと、ジープでね、両手つないだ紐を反対側に走らせて引いてたよね。で、手がちんぎれるっていう。そういうのもやって
た。はい、カランバ。
カランバっていう映画があって、知らないか。
なんかね、カランバって聞くと、シンプソンズのバート・シンプソンズが、いつも、はい、カランバって言うんですよね。スペイン語でしょ？
おーとか、うわっていうカンタンフなんだよね、確か。昔なんだっけな、大量にさ、ドキュメンタリーの映画が作られてて、それの多分最後の方だったね、なカランバとかハングって映画とか、そういうの。
ドキュメンタリーなんですね。
そう、昔結構、モンドドキュメントっていうか、世界残酷物語とかあったでしょ、ヤコペッティの。
はい。
あれの流派でいろいろ作られてたんですよね。現実社会の海を見せるっていう。で、俺のバイブル的なのはやっぱアメリカンバイオレンスって映画が一番好きなんですけど、これ多分ソフト化されてんのかな、わかんないけど、アメリカンバイオレンスはいわゆるシリアルキラーとか、アメリカの殺人事件とか暴力事件とかを撮ったドキュメンタリーで、確かね、エド・ケンパーとかインタビューに出てたんだよね。あと、なんだっけ、レーガンだか狙撃されるシーンとか。いろいろ、まあ、要は暗殺とか殺人鬼の映像がふんだんに使われてる、すごいお宝映像の入ったやつで、その後ジャンクとかさ、死刑執行のやつを映してるやつとか、それで
デスファイルとか、
いや、デスファイルはね、全然後なんだよ。
あ、そうなんだ。
デスファイルはね、そう、デスファイルはもう全然マッキーの末期で、あとね、どっちかっていうとニューウェーブなんですよね。デスファイルはドラマがなくて、で、現実のその死体だけを見せまくるっていう。だからデスファイルって確かフィリピンとかね、そっちのタイとかだよね、そっちの事件の映像を撮りまくってて、で、デスファイルは多分映画化されてないんだよね、ビデオだけなん、で、アメリカンバイオレンスとか出てから今度イタリア系だったかな、なんか要は出自が分かんない奴らがいて、でもカランバっていうのは、そのさっき言ったイタリア映画だと思うんだけど、そのカランバと、あとハングって言って、飢えたガキどもを延々映すっていう、すごい、一番趣味悪いのって。
一番悪くないそれ。
ハングだからね、飢えてるってことだからね。
うわ
ぁ。俺確かね、これもソフト化されてないのかな、チラシで読んだ感じだと、フィリピンのさ、スモーキーマウンテンってあったでしょ？今、だいたいなくなってるんだけど、ゴミを捨てまくってる、で山みたいになっちゃったから、
ゴミの山。
ゴミの山。それで、それが積まれてるから、圧力かなんかで自然発火しちゃって、燃えて有毒ガスがバンバン出てるようなとこで、
はい、
それでそのゴミを漁って生きてる連中っていうのがいて、もう家族っていうか、 自治体みたいなのができてて、で、そのガキどもが栄養が長さすぎて、髪が金髪みたいになっちゃってるとか言って、
分
かるし、ね。でもそれ、多分さ、栄養がなさすぎて髪が金髪なんじゃなくて、単にさ、この辺の白人が産んだ子供だから、血が混じってて金髪なだけなんじゃないかなって今思うと、そう感じるんだけど、その時のチラシでは、飢えすぎて、栄養がなさすぎて、髪の毛が金髪になった子供たちとか言って書いてあってさ、
なんか聞いたことないです、そんな。
いや、ないよ、だから。今思うでいいしなんだな、思うんだけど。
インチキ
ー。あと、アフリカの、で、お腹が出ちゃってさ、ハゲワシとかハゲタカとかに食われそうになってる子供とかさ、そういうのをやってたね。
なんか、ナショジオかなんかの、最近の写真もそんなありましたよね。
そうそうそう、あったね。
そう、まあ、今でもそういう状況ですよってことですからね。
まあ、アフリカは変わんないからね、ずっと。ひたすら変わんない。うん、で、あとなんだっけな、食人大統領アミンとか、
はいはい、
やっぱそういうね、なんかなんだろ、人間が一番残酷なんだっていう、この、
はい、
欲しい事態が、第三世界で起こってるんだよっていう映像を映画化してやってたんだよね。
うん、
で、それらが終わって、多分食人族が極めつけだったのかな。食人族以前以降ってちょっとあったと思うんだけど。で、ビデオブームになったら。
急に映画ですよね。フィクション。
はい？
食人族ってフィクションじゃなくて？
食人族はフィクションというか、モキュメンタリーだよね。
うん、
一応フィクションなんだけど、ドキュメンタリーっぽく作った作品っていう。
はい。
だから、当時やった時は、みんな本物だと思ってたからね。
うん。
そういうのを作ってて。でも実際なんだっけ、山桃族だっけ、なんか、食人族に出てきたのって。あの辺の人たちは別にそういう人たちじゃないからね。でも似たような人たちがいて、それを模してるっていう感じで。
はい、
まあ、だからそれが基本的に、世界残酷物語から最終的に至った系譜の終わりだよね。
ちょ
っ
と
インチキっぽくても本物っぽければいいじゃんっていう。インチキの本物っぽく。それで終わって、そのぶり返しがデスファイルとかなんですよ。デスファイルは
そもそも本物じゃない。
そう。そのやらせドキュメンタリーって結局ストーリーがあるじゃん。だからストーリーすら必要っていう感じで、デスファイルはやってたね。だからデスファイルの死の方はね、気持ち悪いんだよね。汚くて。だから匂い立つような映像ばっかで。だから今考えると、世界残酷物語とかアートとして見せてたよね、なんか。こういう悲惨なのがあるんですとかって言ってても、ちょっとアートっぽかったって。
ちょっと社会問題を問いかけるみたいな。
そうそうそうそう。交渉だったよ、まだ。
で、まあその辺でショッキングな、そういうものは廃れていく。ですか？
いや、その後、ほら、インターネットが流行っちゃうじゃん。インターネットで何でも見れるから、
はい。
ビデオを借りたりとかさ、そういうシーンがあんまないのと、あとね、多分ね、宮崎事件があったからだと思うんだよね。消えたのって。
宮崎そういうの持ってたんでしたっけ？アニメ以外にも。デスファイル。
アニメ以外に。そう、そういうのが、デスファイルはあったのかな？覚えてないけど、なんかね、言われてギニーピグがあったって、実際なかったらしいんだけど、そういうのもあったって、叩かれて、消えたんだよね、はい、なんか。そのスプラッターブームもなくなっちゃったし、残酷系なんてボロじゃん。
うん、
そう。それで消滅したよね、なんか。で、多分、インターネットのご時世になって、そっちだとね、もう規制がかけられなかったからね、オーグリッシュとかさ、見れるから、オーグリッシュとか。当時はね。
そうですね。
俺、インターネットで最初に見て、おっ、すげえと思ったのは、いわゆるトレインガールって言われてる動画があって。
線路の。
なんだろう。そうそうそうそう。線路をさ、無理に渡ろうとして、電車の角にぶっかってさ、カメラの側に飛んでくる映像とかさ。
はい、はい。
あれ、でも、今だとガールじゃなくてね、なんか41歳の女性とかがあったから、別にガールでも何でもなかったっていう。小柄な人だったっていうのか、
うん、
今とわかるんだけど、でも当時はね、やっぱガールって書いてあるからさ、女の子がここまで吹っ飛ばされるんだとか思ってびっくりしたりしたけど、うん、まあね、そういう流れですよ。今となってはもう懐かしい映画でやってた時代とかね、ビデオでやってた時代だけど、
そうですね。今ねその時はそういうのが好きな人が多かったってことですよね。
いや、売れたからね。
見る側の、そう、売るってことは、こう、視聴者も多かったってことじゃないですか。そういう趣味の人が多かった。
そうだよ。多かった。だから、それが多分、そうだね、川口浩のさ、探検隊みたいな感じで見せたんだよね、きっと。みんな気持ち悪いとか言いながら。
うん。
そういうノリで見れる雰囲気があって。あと、思い出したけどさ、デスファイルの第一週っていうか、パート1が初、ビデオでレンタルされた時にさ、なんかエプロンかなんかをプレゼントしてたんだよね、デスファイルの。デスファイルのロゴが、
エプロン。
そう、そう。デスファイルのロゴが印字されたエプロンみたいなのをなんかプレゼントしてて、俺と友達が当時ビデオ屋でバイトしてて、それを着てさ、すげえだろとか言って来たのを思い出した。
ちょっと羨ましい。
そう。今だとプレミアムだよね、なんかね。
そうね。なんかブッチャー ABC がすごい頭に浮かんだけど。
そうですね。だからブッチャー ABC よりも早かったんですよ、デスファイルの方が。
そっか。
もう何十年も早かったっていうね。いや、でもブッチャー ABC がデスファイルのエプロンから影響を受けたっていう可能性もなきにしもあらずだけど。まあ知らないかもね。
うん、それはわかんないけど。
まあまあ、ちょっとね。
はい。残酷映画の歴史ですね。
そうですね、はい。まあでもね、なんかいろんな拷問主体の映画とかってそういえばあんまないよね。拷問メインしたさ、そう。要は殺人鬼がさ、延々拷問の技で人を苦しめ続けるっていうさ、っていうのが俺の記憶ではあんまないんですよね。一個ぐらいしか出てこなくて。
セルビアンフィルム？
いや、セルビアンフィルム別に拷問でもなんでもないからね。
あ、違うんだ。
そう。あんまりアートっぽくないけど、まあ、後半結構いいシーンあるけど、要するにさ、ウィキペディアとかで出てくるような、中世の拷問を模した殺人を人にしてくっていうのがあんまなくて。
え、マーターズは？
いや、だからマーターズも全然拷問でも何でもない。
え、でも、皮を剥いたじゃないですか、全身の。
あれはでも拷問じゃないんですよ。あれは、人の命が消える瞬間に、サンズの皮が見えるかっていう話だから、だからああなるだけなって、要するにもう死ぬ寸前まで人間を追い込んで、実際、向こう側が見えるのかっていう話だから、そっちじゃなくて、もっといたずらに殺人鬼が、人を拷問し続けるような映画っていうのがあんまなくて、ソーシリーズがちょっと近かったんだけど、でも別にその現代風のさ、現代風のだから、ちょっとね、昔のやつ見たいよねっていう。
うん。
昔にさ、絵と、イラストでしか見てないような拷問の数々をちょっと映画でやってくんねえかな。ファラリスの推しっていうのはね、確かね、インモータルズって映画でやってたんだよね。まあまあ、でもそんな感じのね、たくさんやってほしいなっていうふうに思いますけど、今だったらできるんじゃないかっていうね。
今の技術と CG を駆使して、超リアルな、うん、
怖い。まあね、ミッドサマーでできたんだからね、うん、たくさんやってほしいなって思いますけど、はい。
はい。それはまあ、ホラー映画としてはいいですね。はい、
そうですね。まあ、そんなところで、今回は終了ですかね。時間も来たんで。はい。はい、アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグ、デスラジオで検索してみてください。それではまた。
それではまた。